おはようございます。聖書をお持ちの方は今日のテキストマタイ18章の21節から35節をお開きください。今日のテキスト、それはマタイの18章21節から35節です。こう記されています。その時ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか？七度まででしょうか？イエスは言われた、七度までなどとは私は言いません。七度を七十倍するまでと言います。このことから天の御国は地上の王に例えることができます。王はそのしもべたちと生産をしたいと思った。生産が始まると、まず一万タラントの借りのあるしもべが王のところに連れてこられた。しかし彼は返済することができなかったので、その主人は彼に自分も妻子も持ち物全部を売って返済するように命じた。それでこのしもべは主人の前にひれ伏して、どうかご猶予ください。そうすれば全部お払いいたしますと言った。しもべの主人はかわいそうに思って彼を許し、借金を免除してやった。ところが、そのしもべは出ていくと、同じしもべ仲間で彼から100デナリの借りのあるものに出会った。彼はその人を捕まえ首を絞めて借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏してもう少し待ってくれ、そうしたら返すからと言って頼んだ。しかし彼は承知せず連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れた。彼の仲間たちはことの成り行きを見て非常に悲しみ、行ってその一部始終を主人に話した。そこで主人は彼を呼びつけて言った。悪いやつだ。お前があんなに頼んだからこそ借金全部を許してやったんだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。こうして主人は怒って借金を全部返すまで彼を獄吏に引き渡した。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないようなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。今朝私たちが共に学んでいきたいこと、それは互いに許し合うということです。互いに許し合うと。先週私たちは互いに愛し合うことについて聖書から見ました。なぜ私たちが互いに愛し合う必要があるのかって、そのことを3つの理由を通して私たちは学んだわけです。なぜ私たちが互いに愛し合う必要があるのかと。1つ目の理由は、私たちはそれが神を知っている者の当然の応答だから互いに愛し合うべきだということを見ました。救われた者というものは互いに愛し合う者へと変えられたと。私たちのうちに神の愛が根ざしていると。神の愛が私たちの中に住んでいると。だから私たちは互いに愛し合うべきなんだと。また二つ目に、私たちはそれがイエス・キリストを通して神が私たちに示してくださった神の愛の形であるがこそ互いに愛し合うべきだということも見たわけです。私たちが神の愛ということを考えるとき、神は相手が誰であろうと、状況がどうであろうと、率先して相手の最も必要としているものを犠牲を払って与えてくださったと。神がそんな素晴らしい愛で私たちを愛してくださったとなら、私たちも同じ愛でお互いを愛し合おうではないかと。そして三つ目に、なぜ私たちは互いに愛し合う必要があるのかって、三つ目の理由は、それがこの世における私たちの証となるから互いに愛し合うべきだということも見ました。この世の中にあって誰一人として神を見たことはない。でもしかし、私たちが互いに愛し合うのであれば、それを通して人々は神を見ることができるんだと。ですから私たちが互いに愛し合うこと、それは私たちの選択ではなく、私たちに対して与えられた命令でした。 私たちが互いに愛し合うこと、それは一人一人が負っている私たちの責任だったわけです。そして皆さん、私たちがこの責任を実践するとき、最も大切な鍵になるもの、もっと言えば互いに愛し合うことの根底となるものは、今日一緒に考える互いに許し合うということです。互いに許し合うって、それは私たちが互いに許し合うとき、私たちは互いを愛し合うということの、愛し合うということを最も実践しているからです。互いに許し合うことほど神の愛を証しするものはない。でも私たちは知っています。私たちはこの、私たちの住むこの世界が、世界が罪に溢れているということを私たちは知っているわけです。そして世界が罪に溢れているだけではなく、私たち自身も罪人であるということを私たちは聖書から知っています。罪人であるがゆえに、私たちは互いに罪を犯し合うわけです。どこにあったとしても私たちは気づかないうちに人を傷つけたり、悲しませたり、自分は何も問題ないと、そのような思うような言葉で人を怒らせたり、ちょっとしたすれ違いで誤解や落胆を引き起こしたり、誰かの正しくない行動によって妬みや憎しみというものを抱いたり、裏切りによって失望や敵意、復讐心を抱いたりすることが私たちはあるわけです。そして明白なのは、もし私たちがこのような思いを互いに持っているのであれば、このような思いが私たちの心の中にあるのであれば、そこには喜びというものは一切ありません。これは家庭や教会においても同じことです。夫婦間にあって、親と子供の間にあって、教会のリーダーと会衆の皆さんの間にあって、教会員同士の中にあって、性別や 年代、そんなものには関係はありません。もし私たちが先に挙げたような、悲しみだったり怒りであったり、誤解や落胆や妬みや憎しみ、失望や敵意、そういったものを私たちが心の内にもし持ち続けているのであれば、残念ながらそこには一というものはありません。この世にあっても私たちは互いに許し合うということが大切だということを知っています。しかし、私たちがクリスチャンとして、私たちが神の家族として生きていくにあたって、許し合うということは必要不可欠なものなんだと。でも皆さん同時に、許し合うということが必要不可欠であるということを知っていると同時に、私たちは互いに許し合うということが非常な困難を伴うことも私たちはよく知っているわけです。例えば皆さんもこのような経験があったんじゃないかと、あるのではないかと思います。例えばこの人物は、ごめんなさいって、許してくださいって、悔い改めますって、そうやってあなたの元に来ても、同じことを何度も何度も繰り返すって、そしたら私たちの中で思うわけです。またこの人は同じことを繰り返すんじゃないかって。次やったらもう許さないって。またこの人物は私のことをこんなにも傷つけたのに、そのことについてその人は何にも思ってないって。自分は今すっごく苦しく、すっごく惨めな生き方を送っているのに、あの人は、私を傷つけたあの人は 何の苦もなく生きているって、そんな人は絶対私は許せないって。許せないだけじゃなく、その人に何か復讐してやろうと。またこの人物にはもういくら言っても意味がないって、この人物は自分のことを全然理解してくれないって、だから怒ったことはもう自分の中で蓋をして閉じ込めておこうって、もう失望してしまったって。私たちは口で大丈夫、あなたのことを許しますと、そんなことを言いながら、心の中では相手のことを思うたびに敵意や怒り、憎しみや悲しみ、失望といったものを覚えてしまうこと、そんなことは私たちのうちにないでしょうか。今このメッセージを始めるにあたって、一つの質問を自分自身に問いかけてください。今あなたの心の中に、この人は心から許せないと、そんな人はいないでしょうか。もしそんな人がいるのであれば、どうか今日の御言葉に耳を傾けてください。互いに許し合うということは、教会が一致してその一致を保つために必要不可欠なものです。私たちが兄弟姉妹を愛し合い、神に喜ばれる関係として成長していくにあたって、許し合うということは絶対に欠かすことができないって、この私たちは許し合うということを実践していかなければいけないわけです。じゃあ皆さん、一体互いに許し合うというのは具体的にどういうことでしょう。そのことを皆さんと一緒に今日は考えていきたいわけです。一体互いに許し合うということはどういうことを言うのかって。さあ、まずテキストを私たちは見る前にですけれども、皆さんと確認しておきたいこと、それは聖書が教える許すというものの定義です。なぜなら、私たちは許すということに関していろいろ間違った考えを持ってしまっているからです。聖書が教えるこの許すって、それは負っている負債を帳消しにするという意味を持っています。負っている負債を帳消しにするって、もっと言えば相手の負っている負債を帳消しにし、大切ですけれども、それを思い出すことはしないって、思い出すことはしないと。エレミアの31の34の中で神はこう言ってます。エレミアの31の34ですけれども、私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだと神は言ったわけです。あなたの罪を許して、そして二度と思い出すことが、思い出さないって。で、ここで注意していただきたいのは、この思い出さないという言葉ですけれども、これは起きた出来事を忘れ去ると、忘れてしまうということを言っているわけではないということです。なぜなら、皆さんご存知の通り、神は全知のお方です。神はすべてのことを知っているわけです。ですから、神が何かを忘れるということはありえないわけです。じゃあここで思い出さないと、それは一体どういうことかと。ここでの思い出さないということですけれども、これは神が意図的に許した罪を思い起こすことをしないということです。神が意図的にご自分が許された罪を思い起こすことをしないって。ですからこれを私たちの場合に当てはめたとするならば、何か相手に対して、相手にされて嫌だった思い、相手に対して思った怒りや敵、そういった抱いたものを そういった感情を私たちのうちに、私たちの心の中に持ち続けないということです。カウンセリングの本を多く記したジェイ・アダムスという人物がこのことを分かりやすくまとめてくれています。彼はこういうふうに許すということをまとめたわけです。許すということは相手に対して3つの約束をするということです。一つ目の約束は、私はあなたにこの出来事を再び蒸し返すことはありませんと、そのような約束をするんだと。そして二つ目に、私は他の人にこの出来事について話すことはありませんと、そう約束すると。そして三つ目に、私自身この出来事について自分の中で固執し続けることはありませんと。ですから、まとめると、こういうことです。聖書の教える、許すというのは、単に私たちがごめんなさい、許してください、相手がはい、OK ですと、そんな言葉の話をしているわけではないということです。ここで教える、聖書が教える許すというのは、間違ったことをした相手に対して、自分の意思を持って自分の持っていたその負の感情というものをすべて帳消しにし、この先思い出さないということです。完璧に許した人、心から許した人というのは、その問題に対して、相手に対してもそのことで蒸し返すこともないし、他の人に告げ口することもないし、自分自身の中でそれに対して様々な負の感情というものを抱くことがないって、心の中でそういったものを持ち続けることがない、それが聖書の教える許しだと。ですから、もし私たちがあなたのことを許しますと、そう言った後に相手に対して怒りであったり、妬みであったり、失望であったり、そういった様々な感情というものが、もし私たちの心の内にまだずっとあるのであれば、それは聖書が教える許すということではないということです。私たちが許し合いなさいと、互いに許し合いなさいというその命令を与えられたとき、私たちにが与えられている責任というのは、私たちが考える許すということを実践するのではなく、私たちが神から教えられた神の定義によって互いに許し合うことが必要なんだと。そのことをパウロもエペソの中でこう記したわけです。エペソの4章の32節ですけれども、お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさいって。私たちは神の定義に基づいて、神が私たちを許してくださったように互いに許し合う、その必要があるんだと。そのことをまず私たちは覚えておかなければいけないわけです。さて、じゃあ実際に互いに許し合うということは具体的にどういうことなのか、そのことを一緒にテキストから見ていきましょう。もう一度21節を見てください。21節22節には命令が記されています。21節、その時ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか？7度まででしょうか？イエスは言われた。7度までなどと私は言いません。7度を70倍するまでと言います。私たちもよく知っている通り、マタイの18章の中では、罪を犯した兄弟姉妹に対して残りの者がどのようにその問題に向き合うべきなのかということをイエスが教えている様子を見ることができます。もし兄弟が罪を犯したことに気づいたなら、もし兄弟が正しい道から外れていることにあなたが気づいたのであれば、まずあなたが一人で行ってその問題について話し合うようにと。そしてその人が悔い改めなければ、その人がその問題を全然問題としていないのであれば、そしたら次は二人か三人で行って、そしてそれがダメなのであれば教会に伝えるようにと。 そのことをイエスは教えたわけです。私たちが知っているのは、これらは決してその罪を犯した兄弟を教会から排除することを目的にしたものではなかったと。ここでの、このことの目的というのは、間違った兄弟の罪を指摘し、それを悔い改めさせ、許し合って和解することで、本当の兄弟を得るために、そのことが目的で、このようなことを行いなさいと、そのようにイエスは弟子たちに言っていたわけです。さて、このことを直前で教えられたペテロ。彼は自分の弱さ、人間の本質というものをよく分かっていました。だから次の質問をイエスにしたわけです。21節にも書かれてましたけど、主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか？ 7 度まででしょうか？って。要するにペテロはこうイエスに聞いたわけです。私は何回兄弟を罪を許したらいいんですかって。いや、許すことに限度はあるのですかって。ここでペテロは特に7度まででしょうかと。具体的な数字を用いて聞いてます。で、この当時、ユダヤ人というのは習慣として、人が罪を犯した場合、3度までなら許すというような考え方をしていました。で、この習慣というものは、レジュメにも記しておきましたけれども、アモス書の中で、神がイスラエルの隣国に対して裁きを宣告されたところから来ているわけです。例えば、アモスの1の3の中に、ダマスコの犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さないと。私たちがアモスの中を読んでいく中にあって、ダマスコであったり、ガザであったり、ツロであったり、神が隣国に対して裁きの警告している、その様子を私たちは見ることができるわけです。そしてその中に、神が3度まで許して、四度目からは裁きを与えているその様子を見ることができたわけです。ですから、この当時の人たちというのは、私たちも同じようにしようと。私たちも三度までなら許すけれども、四度からは許すことをしないでおこうって。ですから、そのことを覚えた上で、ペテロが七度まで許せばいいんですかって。そうイエスに聞いたときに、彼も周りにいるその弟子たちもおそらくこう思ったわけです。普段の回数を倍にしてさらに1回増やしたって何度も7度も許すなんてもうそんな寛大なことはないだろうって一見パッて聞くとペテロはすごく傲慢のように聞こえるかもしれませんけれどもペテロというのはこの当時の人たちが普通だと思ってたことその倍を言ったわけですそれほどペテロというのは寛容な心をここで示したわけですさてこの言葉に対してイエスは続いてこう答えたわけです7度までなどとは私は言いません7度を70倍するまでと言います。この様子を私たちが想像するならば、ペテロとその周りの弟子たちが非常に驚いたことを私たちは想像しやすいと思います。普段の2倍にさらに1回足した7回だけじゃなくて、その70倍ですかって。7度を70倍にした数、それは490回です。でも、ここでイエスが言わんとしたことは、あなたたちは490回は許してあげなさいって。491回目からはもう許さなくていいと。そんなことをイエスが言ったわけではなかったわけです。ここでイエスが7回ではなくそれを70倍と言ったとき、 これはあなたたちは何度でも罪を犯した兄弟を許し合うようにと、許すようにと、そのことをイエスは彼らに教えたわけです。何回ですかって、何度でも罪を許すようにと。これを聞いた弟子たちがただ驚いただけではなく、そんなことは自分には不可能だと、そんなことを思った様子が、このルカの中に記されています。ルカの17章3節から5節ですけれども、ルカの17章3節から5節ですけれども、こう記されているわけです。気をつけていなさい。もし兄弟が罪を犯したなら、彼を戒めなさい。そして悔い改めれば許しなさい。仮にあなたに対して1日に7度罪を犯しても、悔い改めますと言って、7度あなたのところに来るなら、許してやりなさい。人たちは主に言った。私たちの信仰を増やしてくださいって。ここで弟子たちが聞いて思ったこと。それは私たちは何回も何回も許すっていうことは不可能だって。だから私たちの信仰を増やしてくださいって。そうイエスに彼らは願ったわけです。そして私たちもよく同じことを思うわけです。私たちはよく、私は弱いからとか、私は自分の持ってる信仰が弱くて小さいから何度も罪を犯すそんな兄弟姉妹を許すことはできませんって。もし、そう思っている方がこの中にいるのであれば、イエスが弟子たちに言った続きの言葉をよく聞いてください。イエスはそう言った弟子たちにこう返答したわけです。しかし主は言われた。もしあなた方にからし種ほどの信仰があったなら、この桑の木に根こそぎ海の中に奪われと言えば、言いつけ通りになるのです。ところであなた方の誰かに工作か羊飼いをするしもべがいるとして、そのしもべが野から帰ってきたとき、さあさあここに来て食事をしなさいとしもべに言うでしょうか。帰って私の食事の用意をし、帯を締めて私の食事が済むまで給仕しなさい、後で自分の食事をしなさいと言わないでしょうか。しもべが言いつけられたことをしたからといって、そのしもべに感謝するでしょうか。あなた方もその通りです。自分に言いつけられたことをみなしてしまったら、私たちは役に立たないしもべです。なすべきことをしただけですと言いなさいって。ここでのポイントはこういうことです。弟子たちは自分の信仰が小さいからできないとイエスに言いましたけれども、イエスが言ったのは、からし種ほどの信仰があるならばって、あなたのうちに信仰がどんだけ小さくてもあるのなら、あなたにはできるって。ここでの私たちの問題というのも同じことです。私たちが神からやりなさいと、言われていることに対して私はできないと。私の信仰は弱いと。もし言うのであれば、それは私たちの信仰が弱いのではなく、私たちの中に主の御言葉に従いたくないと。私たちが主の言葉を従いたくないと、そんな心が私たちのうちにあることが問題なんだって。私たちが自分の力でやるからではないわけです。神の力を助けを借りてやるときに私たちにできないことはないって。でもそれに対してあなたがまだできない。そう言うのであれば、あなたは私の命令に従いたくないからだって。私たちがここで覚えなければいけないこと、それは互いに許し合うということは、まず神からの命令だということです。そして、私たちが互いに愛し合うとき、そこには制限がないんだと。兄弟姉妹の皆さん、私たちが互いに許し合うとき、私たちが互いに許し合うとき、そこに制限は設けてはいけないって。でも皆さん、なぜ私たちは何度も何度も互いのことを許し合わなければいけないのでしょう。 なぜ7回、なぜ490回ではダメなのでしょう。もっと言えば、どうすれば私たちは互いに何度も何度も愛し合うことができるのでしょう。そのことをイエスは例えを用いて続けて分かりやすく私たちに教えてくれているわけです。続けて23節からもう一度見てください。この中に私たちが互いに愛し合うその理由が記されています。23節からこう続いています。このことから天の御国や地上の王に例えることができます。王はそのしもべたちと生産をしたいと思った。生産が始まるとまず1万タラントの借りのあるしもべが王のところに連れてこられた。しかし彼は返済することができなかったので、その主人は彼に自分も妻子も持ち物全部も売って返済するように命じたと。23から25までがこう書いているわけです。さて、これまでの例え話と同じようにイエスは天の御国に例えてペテロに対する質問に答えられ始めました。こう話は始まったわけです。ある時王はしもべたちに貸していたお金に関してその清算をしようとされたって。そしてそのうちの一人のしもべが1万タロンとの借金を王に対してしていたわけです。1万タロンがいくらのものだったか、これにはいくつかの考えがあります。皆さんの概要欄にも、聖書の概要欄にも書いてると思いますけれども、この当時1タロンは6000デナリに相当するものだったわけです。そして、ややこしいかもしれませんけど、1デナリは大体普通の人が働いて1日にもらうお金だったわけです。ですから単純に計算すると、1万タラントというのは6000万デナリ。日数に変換すると約164年普通の人が働いて返すのに必要だったんだと。またある人は、これは現在の価値にすると約何百億、また1000億以上に相当する、そのような金額に値すると、そのように考えている人もいるわけです。で、ここで大切なのはどんな金額だったかということではありません。ここでのポイントというのは、このしもべは絶対に返すことのできないその負債を、その借金を王に対して負っていたんだと。このしもべが自力で自分の負っているその借金を返すことは不可能だったと。そしてそんな絶対に返すことができないそんな負債を負っているしもべに対して王はこういうわけです。あなた自身も妻も子も持ち物もすべて売り払いなさいって。この時代にあって借金を返済するために人を奴隷として売ることはごく一般的なことでした。でもたとえ何を売り払ったとしても、この人の借金がすべて完済されることは不可能だったわけです。だからこのしもべは続けてこう叫ぶわけです。26節に書いてますけども、このしもべは主人の前にひれ伏して、どうかご猶予ください。そうすれば全部お払いいたしますと言ったと。そう記されています。で、ここで使われているひれ伏してという言葉ですけれども、これはある人が完全に降伏して自分の身を差し出す、そのような様子を表した言葉です。自分が何にもできないって、だから完全なる降伏を持って身を差し出すんだと。要するに、このしもべは気づいたわけです。今私が負っているこの借金というものは、どんなことをしても決して返済することはできないって。そして、返済することができるだけじゃ、できないだけじゃない。この借金は自分が 100% 悪く、 それに対して王が罰を与えるのであれば、その罰というものは自分は逃れることはできないって。王の前に何一つ言い訳することはできない。ですからどうあがいても、どれだけ時間の猶予をもらおうとも、これをすべて返すのは不可能だって。さて、そんな希望もなく絶望の中にいたしもべに対して、王が取った行動は驚くべきものだったわけです。こう27節に続いています。しもべの主人はかわいそうに思って彼を許し、借金を免除してやったって。絶対に返すことのできない、そのような借金を負っていたしもべに対して、王がしたことは返済期間を延ばすことでも、返済の金額を減らすことでもありませんでした。王はこのしもべをかわいそうに思い、彼を許したって。彼の持っていたその絶対に返すことのできないそのすべての借金を帳消しにされたって。ここで私たちが本当に覚えなければいけないこと、そして私たちが本当に感謝しなければいけないこと、それは私たちの神もこの王と同じように私たちを憐れみ、私たちの罪をも完全に許してくださったということです。私たちは生まれながらに神に対して絶対に返すことのできないその負債を負っていたんだって、ローマの3章の23節の中には、ローマの3の23の中には、すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができずって、私たちというのは生まれながらに罪人だったんだと。そして私たちは罪人であるがゆえに自分が思うままに生き続けていたんだって。イザヤの53の6の中で、イザヤの53の6の中で私たちのことがこのように描写されています。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていったって。私たちはよく自分が何か力があったり、自分の力で何かすることができるって、自分には何か価値があるというふうに私たちはよく思ってしまいますけれども、聖書が私たちを表すときに、私たちというのは羊のように弱く、羊のように愚かだって。私たちはそんなに愚かで弱い存在、誰かに頼らなければいけないそのような存在であるが、あるのにかかわらず、私たちというのは自分の好きなように、自分の欲望を満たすために生きていたんだって。神を愛そうともせず、神に背を向けて神に逆らい続けて生きていたんだって。だから他の誰でもない私が神の前に負債を積み重ね、私がその負債を自分で支払う、その自分のその罰を受けるべきだったんだと。でもそんなどうしようもない弱く愚かな羊のために、そんな罪深く何の希望もなかったそんな羊のために、羊飼い自らが命を捨てられたって。さっき読んだイザヤの53の6はこう続いているわけです。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせたって。私が自分で欲望のままに自分の負債を積み上げ、私が自分でそれに対して責任があり、私自身がそれを支払わなければいけないのに、そして私自身がそれを支払うことは絶対にできない。だからこそ私たち自身が罰を受けるのに値して当然なのに、イエス・キリストが十字架にかかって私たちのすべての負債を許してくださったって。第一テモテの2の6はこう言ってます。第一テモテの2の6ですけれども、キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりましたって。 イエス・キリストが十字架の上にかかったとき、彼は私たちの罪を代わりに負ってくださったと。イエス・キリストが完了したって、すべて終わったって、そういったときに、彼は私たちが持っていた絶対に返すことのできないその罪の負債を代わりに負って死んでくださったって。これこそが神が私たちに与えてくださった神の許しだって。私たちが敵であり、私たちが神の忌み嫌うようなことをしている、そんな私たちに対して、そんな私たちに対して神はその全ての罪を許し、帳消しにしてくださったって。そして、ただ帳消しにしてくださったわけだけではありません。もう、そのことを思い起こさないって。私が許したその罪はもう、罪のことであなたをもう責めないって。そのことを私たちに約束してくださったんだと。確かに私たちが互いに許し合うとき、それは非常な困難を伴うことでしょう。相手がたとえどんなことをしても、たとえ相手がどれほどひどいようなことを私にしたとしても、それらをすべて帳消しにし、そして今後一切思い起こすことをしないって。そんなことっていうのは、私たちは普通にはできないわけです。でも私たちの神が私たちをそんな愛でもって、そんな許しでもって許してくださったって。私たちにはできないって、でも神が私たちをまず許してくださったって。私たちはこの同じ許しを実践する責任があるんだって。そして、私たちに示されてその模範に従っていくことが私たちにもできるんだと。さて、イエスの話はここで終わりませんでした。こう続いていきます。ところでそのしもべは出ていくと同じしもべ仲間で彼から100デナリの借りのあるものに出会った。彼はその人を捕まえて首を絞めて借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏してもう少し待ってくれ、そうしたら返すからと言って頼んだ。しかし彼は承知せず連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れたと。さあ一体この王に許していただいたしもべが取った行動は一体何だったでしょう。このしもべが、この許されたしもべが取った行動、それは自分から借金をしているそのしもべを見るや否や捕まえて首を絞めてこう迫ったわけです。借金を返せって。ここに使われている首を絞めるという言葉ですけれども、これは全然優しい言葉は使われていません。これは人を殺すために首を絞めるというような強い言葉がここで書かれているわけです。このしもべが仲間か、このしもべ仲間がこの人から借りていた額、それは100デナリでした。さっきも言いましたけれども、1デナリが普通の人の1日の給料です。ですからこの人は100日分、つまり約3ヶ月返せば、働けば返せる、そのような金額だったわけです。最初のしもべが借りていたその金額と比べれば、この100デナリという金額はありえないほど小さいものだったって。このしもべは首を絞められ、苦しみの中ひれ伏してこう頼んだわけです。もう少し待ってくれって、そうしたら返すからって。最初のしもべが王に願ったそのことを、同じことをこのしもべも願ったわけです。待ってくれって、そうしたら返すからって。同じことを聞いた、この許されたしもべは、しもべが取った行動は王が取ったものとはかけ離れたものでした。彼はそれを承知せず連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れたわけです。このしもべ仲間は借金を返すことができたわけです。しかし彼は牢に投げ込まれたって。 大きな愛を、大きな憐れみを示されたその最初のしもべは、このしもべ仲間に憐れみを示すことがなかったわけです。そしてその続きがこう記されています。彼の仲間たちはことの成り行きを見て、非常に悲しみ、言ってその一部始終を主人に話した。そこで主人は彼を呼びつけて言った。悪い奴だ。お前があんなに頼んだからこそ借金を全部許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。こうして主人は怒って借金を全部返すまで、彼をごくりに引き渡したと。この王は別のしもべに対して、別のしもべの借金を許すことがなかった、その憐れみのなさを見て、怒られました。そしてこの憐れみのないしもべを、しもべに対して罰を与えられたわけです。この例えの、これまで見てきた例えのまとめが最後35節にこう記されています。35節ですけれども、あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。ここでイエスが言わんとしたこと、それはもし私たちがキリストのその素晴らしい偉大な罪の許しを知りながら、それに比べればはるかに小さいようなそんな兄弟の罪を許さないのであれば、天の父も同じようにあなたの罪を許さないって、あなたに憐れみを示さないって。同じことが聖書の中に記されています。マタイの6章の14節から15節の中では、マタイの6の14の14から15の中には、もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。またヤコブの2の13の中には、ヤコブの2の13の中には、憐れみを示したことのない者に対する裁きは憐れみのない裁きです。憐れみは裁きに向かって勝ち誇るのです、とこう記されているわけです。皆さんに勘違いしてほしくない、それはもちろんこれは許し合うことをすれば私たちが救われるとか、私たちが一度誰かを、兄弟を愛すること、兄弟を許し合うことをしなければ私たちは救われていないとか、そういうことを話しているわけではありません。でもここの例えを用いてイエスが言わんとしたことは明白なわけです。許された者、罪を許された者、救いを得た者、イエス・キリストによって生まれ変わった者、その者は当然その救いにふさわしい行い、その救いにふさわしい実を結ぶんだと、具体的に言えば互いに許し合うことを実践するんだと。確かに私たちは救われた後も失敗を犯します。罪を私たちは犯すわけです。私たちは完璧に兄弟を許し合うことはできないことも多いわけです。でももしあなたがいつまでも兄弟姉妹にされたことを根に持ち続け、心の中でいつもその人のことを思うときに怒りや妬みや失望や復讐心や悲しみや、そういったものをもしあなたが持ち続けているのであれば、あなたがその兄弟姉妹を許そうとしないのであれば、そんなあなたを神も許すことはないって、そんな人に対して神は怒っておられるんだと。救われたものというのは、それはうちにある、うちにおられるその聖霊なる神によって、イエス・キリストにより似たものに変わっていきたいって、 そのようなものに変わり続けていきたいと、そのように実践しようとするものです。私たちのその模範とするイエス・キリストは許しの象徴だったわけです。私たちが自分自身に問いかけなければいけないのは、私たちのこの生き方はそのイエスを証しするものであるのかって。イエスが許したように、私たちは互いに許し合っているのかって。そのことが私たち一人一人に問われているわけです。さて、これまで許し合うことについて私たちは見てきました。しかし私たちがみんな一様に感じるのは、互いに許し合うことほど難しいものはないということです。でも私たちは、さっきも言いましたけれども、私にはできないって、いや私には難しすぎると、そんなところで止まっていてはいけないわけです。私たちはじゃあ一体どうすれば許し合うことによっておいて成長することができるんだろうと、このメッセージを終えるにあたって最後にいくつかの秘訣を考えて終わりましょう。互いに許し合うためにはどうしたらいいのかと、二つの秘訣をまずは挙げることができるわけです。まず一つ目、それはイエス・キリストの許しを覚え続けることです。私たちが互いに許し合おうとするとき、私たちは私たちを許してくださったそのイエス・キリストの許しを覚え続けるその必要があるんだと。私たちはいつでも神の許しのその素晴らしさに心を満たしておくことが必要なんだって。皆さん少し自分自身に問いかけてみてください。あなたはどんな時に人を許すことが困難だと思うでしょうか。もし私たちが、あの人が先に私に罪を犯したんだって、あの人が私に罪を先に犯したから私は許さないとか、相手が間違っていて自分は正しいとか、相手がやってきたことは自分の許せるその許容範囲をすべて超えてしまっているとか、もしそう考えているのであれば、またもし私たちがこんなひどいことをしてきた相手に対して犠牲を払って許し合う必要はないって、そう私たちが心の中で考えているのであれば、私たちが人を許し合うということは絶対にできません。自分に問いかけてみてください。あなたの生活の中で一体何が中心でしょう。私たちの生活の中で私が中心になっていないでしょうか。また許すことが困難なとき、自分に問いかけてみてください。何が自分を許すことから遠ざけているんだろうかって。プライドかもしれません。自分の中にある義かもしれません。一体何があなたを許すことから遠ざけているのでしょう。そしてそのことを考えながら、ぜひイエス・キリストの許しと自分の許しを比べてみてください。ルカの23の34の中でイエスはこう言っています。23の34の中で、その時イエスはこう言われたって。父よ、彼らを許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのですって。イエスは十字架の上にかかっておられたわけです。イエスの周りにはイエスのことを罵倒するような人がたくさんいたわけです。イエスのもとに許しを求めに来ない、許しを必要としていないような人がたくさん周りにいたわけです。ましてや自分のことを殺そうとしている者をたくさんいたわけです。そんな人たちに対してイエスが取ったのは、そんな人もに対しても許しを与えると。 被造物である私たちが創造主である神に対して逆らい、愚かで自分勝手で恐ろしいほど罪深い歩みをしていた私たちに対して神は許しを与えてくださったって。もし神の許しが私たちの思いや私たちの心や私たちの態度や私たちの行為によって与えられるものであったなら、この中の誰一人として神の許しに値するものも神から許しを得ることができたものもいないわけです。私たちは絶対そんなものに値しないって、でも私たちを愛して十字架の上でイエス・キリストは犠牲を伴ったその愛を示してくださったって。私たちが覚えなければいけないのは、神のその許しというものはその対象が何かに値するから許す、そんなものではないということです。相手がどうであれ、私たちの責任というものは犠牲を払ってその人を許すって。イエス・キリストは私たちの罪を許すためにイエス・キリストの命というものを犠牲にしてくださったって、死というものを犠牲にして私たちを許してくださったって。私たちが兄弟を愛すとき、私たちは犠牲を厭わない許し合いをしているでしょうか。どんな犠牲でも捧げることができるでしょうか。私たちが許し合うとき、私たちが覚えなければいけないことは、そんな素晴らしいイエス・キリストの許しが今私を生かしているんだということです。二つ目に、最後ですけれども、許し合うことの素晴らしさ、その味を覚え続けることです。私たちは許し合うことの素晴らしさ、その味を覚え続けることが必要なんだって。皆さんもこんな経験をしたことがあると思います。私たちが神に対して罪を犯すときに、その罪が示されるときに、心の中ですごい罪悪感や心の中が責められるって、そんな思いをしたことがあると思います。ダビデも大きな罪を犯した後、その罪を告白する前の自分の苦悩をこう詩編の中で記しているわけです。私は黙っていた時には一日中うめいて、私の骨骨は疲れ果てました。それは見てが昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の左で乾ききったからですって。私たちのうちに罪があるのであれば、私たちの心というものは重く、私たちの心というものは心が苦しむわけです。でもその罪が許された時、私たちは心から喜ぶことができるって。ダビデも同じように罪が許された後のことを同じように詩編の中でこう記しています。幸いなことよ、その背きを許され罪を覆われた人は。幸いなことよ、主が咎をお認めにならない人、その霊に欺きのない人はって。さっきのも今のも詩編の32編の中に書かれている言葉です。ダビデが喜んだように、ダビデが罪を許されて喜んだように、また放蕩息子が自分の罪を許されたことを喜んだように、私たちも同じ神によって許されて、その喜びというもの、平安というものを私たちは味わっているんだって。同じように私たちが互いの相手に対して苦い思いや憤りや怒りや失望などを覚えるとき、私たちの心の中には罪悪感であったり、心が暗くなったり、喜びや平安がなかったり、そんなことを私たちはよく経験したりするわけです。あ、私の心は重たいって、どうやって解決すればいいのかって、聖書が教えることは、相手を許しなさいって、互いに許し合いなさいって。もちろん許すことと完全に和解することというのは違います。あなたが許した後、本当にその兄弟姉妹たちとの関係を修復するためには時間を要するかもしれません。しかし、相手がどうであろうとも、私はあの人を許すって、相手がしたことを帳消しにして思い起こすこともないって。神が許して得たその私たちの喜びと同じことを、私たちが互いに許し合うのであれば、そんな喜びを私たちも持つことができるって、そんな素晴らしい喜びを私たちは心に持って歩んでいくことができるって。 皆さんも経験したことがあるはずです。許されたときに、ああよかったって、心から重たいものが取れたって。兄弟姉妹の皆さん、私たちは互いに許し合うことが求められています。何度でも何度でもキリストの愛とその許しを覚えて、私たちは互いを許し合うことが必要なんだって。私自身もこのメッセージを考えるにあたって、このメッセージを用意するにあたって、私自身もチャレンジを受けました。互いに許し合うことは難しいって。でも皆さん、教会生活の中にあってどんなことをすることよりも、お互いが許し合って、お互いが罪を指摘し合い、それを許し合うことで一致することこそ、私たちがこの世にできる最も素晴らしい神へ、最も素晴らしい証です。確かに難しいって。でも私たちを神が犠牲的に全てを帳消しにして愛してくださったと、その許し合いを今日私たちはしていくことが必要だと。ですからどうかこの御言葉を覚えて、今日から互いに許し合っていきましょう。そのことをぜひ実践していってください。最後一言祈ります。天におられる父なる神様、あなたの御名を心から褒めたたえます。このようにしてあなたは私たちに御言葉を通して互いを許し合うことの素晴らしさを教えてくださいました。確かに私たちは弱く、私たちが互いに許し合うことにさまざまな難しさがあります。しかしどうか神様、あなたが私たちを許してくださったように、私たちが互いを許し合うものとして成長していくことができますように、こんな弱い私たちをどうかあなたが助けてくださいますように、あなたのこの素晴らしいこの許しの御業が私たちを通して明らかにされますように、どうか私たちがそのようなものへと成長することができるように、私たち一人一人を変え続けてくださいますように、あなたに感謝してこの時をすべて見てに感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。